皆さんこんにちは。私はマイクロソフト MVP for PowerShell の田口と申します。よろしくお願いします。ありがとうございます。で、今回のセッションではですね、マイクロソフトの、システム管理用のシェル、そしてスクリプティング環境であります PowerShell の話、そしてその最新バージョンであります PowerShell 3.0 のについて、概要をご説明したいと思います。で、このセッションはですね、クライアント系 OS の、Windows 8よりもむしろサーバー系 OS のサーバー2012のはじめとする、インフラ周りの話になります。あらかじめご了承ください。で、セッションに入る前にまず簡単に自己紹介させていただきたいと思います。私はライターをやっておりまして、PowerShellなどのテーマにして記事や書籍を書いているんですけれども、で、その他にですね、IT 系コミュニティで、いろいろ活動しておりまして、PowerShell関係のことが多いんですけれども、それについて、マイクロソフト社から、表彰されまして、このようなマイクロソフト MVP という、賞を、受賞させていただいております。さてですね、今日のセッションでは、PowerShell 3.0 の話をするんですけれども、まず最初に PowerShell のことをご存じでない方のためにいらっしゃると思うので、まずパワーシェルとは何かということを簡単にご説明したいと思います。マイクロソフト、Windows のシェルあるいはスクリプト環境としましては、パワーシェルが登場する以前にもありまして、コマンドプロンプト、それで動かすバッチファイル、そしてですね、WSH という環境が、これまで使われておりました。ただこれらの環境にはですね、いろいろ問題点がありまして、コマンドプロンプトの場合だと、そのバッチファイルの構文非常に貧弱であります。で、それにコマンドの数が非常に多くてですね、どんなコマンドが OS に含まれているのか把握することが困難と、あとそのコマンドの使い方もですね、一つ一つ全部パラメータの指定の仕方だとかの書式だとかが全部バラバラでして、使いこなそうと思うと、そのコマンドがどういうコマンドがあるかまず把握して、その使い方をちゃんと覚えないと使えなかった、そういう問題があります。一方 WSH はですね、VB スクリプトとか JS スクリプトという言語で、ちゃんとした構文を用いて複雑なスクリプトを書けるんですけども、少し、簡単なことをやるだけでも非常に冗長な記述をして、する必要があると。で、またコマンドプロンプトと違いまして、対話的にそのコマンドを入力して結果を返してくるような、そういうインタラクティブシェルの機能もございませんでした。で、なので、このような従来環境すべて問題を解決するために、新しいシェルを作ろうということで登場したのがパワーシェルです。ですね、パワーシェルはですね、Windows 7およびサーバー 2008R2 からOS の標準機能として、最初から使えるようになっている、それがバージョン 2.0 なんですけれども、この度 Windows 8、そして Windows サーバー2012ですね、これ前の名前なんですけど、今ちゃんと正式名称が2012になっているんですけども、その Windows サーバー2012ではさらに高機能化しまして、 PowerShell 3.0 という形でプリインストールされている状態になっております。で、この PowerShell はですね、コマンドレットという小さいコマンドを組み合わせて使うのが特徴的でありまして、その従来のシェルはテキストベースのシェルだったんですけれども、PowerShellは .NET フレームワークを用いた、オブジェクトベースのシェルであるというところが非常に特徴的であります。また強力なスクリプト言語も備えておりまして、WSH のように複雑な構文ももちろん記述できますし、で、あと WSH にあった欠点であります、その簡単なことをやるにも非常に上手な記述しないといけないということもなくなりまして、簡単なことをやるには簡単な記述でちゃんと書けるという、そういう強力なスクリプト言語を有しております。とはいえですね、Windows、主にですけれども、Windows、非 Windows ユーザーの方で、こういう意見をよく聞くんですよね。Twitter なんかでよく見かけるんですけれども、Windows は、コマンドラインダメダメですよねと。で、最近 PowerShell っていうの出たらしいですけど、おお、LS 使えるじゃないかと。で、LS って使ってみたら、あれ、パラメータとか全然違うと、ダメじゃんと。ということで、ダメ出しされていると。で、あとコマンドレットなんてどれも長いし全然覚えられないよと。 正直とバッシュ乗せてくれればそれでいいのにと、そういう意見が結構見受けられるんですけども、実はこれちょっと誤解が結構含まれておりまして、その誤解をちょっと解きたいと思いますので、でですね、まずパワーシェルを構成する重要な要素であります、コマンドレッドなんですけれども、これ何かと言いますと、コマンド群なんですけれども、特徴的なのは、全てにおいて統一されたコマンド群だというところです。具体的にはですね、命名規則がまず統一されております。例えばプロセスの情報を取ってくるコマンドレッドは、ゲットプロセスというコマンドレッドです。で、これ見ていただけると分かると思うんですけども、動詞ハイフン、名詞という形で命名されております。でですね、パラメータの指定に関してもですね、ハイフンが、これハイフンネームとしてパワーシェルという値を指定しているんですけども、他のコマンドレッドも同様で、全てのパラメータはハイフンパラメータ名、そしてスペースを空けてパラメータの値を指定するという形で全部統一されている。で、このように統一されているので、一つのコマンドレッド、使い方を覚えれば、だいたい他のコマンドレッドの使い方も分かると、応用が効くというところが非常に優れている点です。で、またこうやって統一されているので、例えばですね、同じようなことをしたい、例えばプロセスに対して何かしたいというコマンドを探すときにですね、プロセスという名詞があるので、それに対して動詞を探せばいいと。例えばですね、ゲットコマンドというコマンドレッドを使うと、これはコマンドレッドの一覧を出力するコマンドレッドなんですけども、で、そのパラメータに何プロセスとやると、プロセスという名詞部分は持っているコマンドレッドの一覧を出力してくれます。で、これやるとですね、スタートプロセスだとかストッププロセスだとか、そういうプロセスに関するコマンドレッドを出力できる、探すのも非常に簡単にできると。あと、さっきもあった誤解の一つなんですけど、入力めんどくさい、こんな長いコマンド入力するのめんどくさいという話なんですけども、これはちゃんとコマンドレッドを入力しているうちに、タブキーでですね、正式名詞をちゃんと保管してくれますし、あと、よく使うコマンドレッドに関しては、エイリアス機能が定義されており、デフォルトでエイリアスが定義されています。例えば、先ほど出てきた LS っていうのは、実はパワーシェルの getChildItem というコマンドレッドのエイリアスなんですね。こんな感じで非常に長いコマンドレッドも短いエリアスでちゃんとアクセスできる。で、あとはパイプラインが特徴的なんですけども、それはちょっと次のスライドで具体的にどういうものかというのをご説明したいと思います。さて、パイプラインに、オブジェクトベースのシェルということで、特徴的なのはパイプラインですね。従来はテキストデータが渡っていたんですけども、パワーシェルではオブジェクトのデータが渡っていくと。で、先ほども登場してますゲットプロセスっていうコマンドレッドあるんですけども、これの結果はですね、このようにプロセスオブジェクトの配列として取得されます。で、オブジェクトなのでちゃんとネームプロパティだとか、これプロセス名ですね。で、あと ID プロパティ、プロセス ID、あと WS、これワーキングセットの略でメモリの使用量ですね。これらのプロパティをちゃんと有したまま、出力されると。で、これをパイプラインに渡しますと、この WhereObject というコマンドレッドは、そのパイプラインに渡ったオブジェクトをフィルターかける、コマンドレッドになります。で、その後に式をちょっと指定してるんですけども、これは 10MB GT というのは以上という演算子なんですけども、10MB 以上の、メモリ使用率のある、プロセスをだけを抽出するなんていうことができるわけです。で、そうやってこのコマンドを実行すると、ちゃんとそのフィルターかけられて 10MB 以上の、プロセスだけが抽出される。さらにこのプロセスはちゃんとオブジェクト情報を保ったまま、プロパティ情報を保ったまま、後続のコマンドにどんどん渡していけますので、次にそのソートオブジェクトというコマンドレッドによりまして、これはプロパティの名前でアルファベット順に並び替えるというコマンドレッドなんですけども、このように、ネームプロパティの値を見て並び替えもしてくれると。こういうのは、テキストベースのシェルではできなかったゲートですね。こういうことができるのがパワーシェルの特徴です。で、どっちが優れているかという話じゃなく、正直なところ適材適所だと思うんですね。で、ユニックス系の OS っていうのは、基本的にデータは全部そのテキストデータが持ってて、で、そのテキストデータをテキストファイルに保存していると。 なので、そのデータを読み込んで、まあ、処理するには、まあ、テキストベースのシェルが適しているだろうと。一方ですね、Windows っていうのは、設定データは大体のバイナリー、まあ、これレジストリが一番大きいバイナリーだと思うんですけども、これとか、あと最近増えてきた XML ファイルに設定を保存する場合があるんですけども、これらをですね、オブジェクトのデータそのままオブジェクトのまま保存していると。なのでですね、これをそのテキストベースのシェルで読み込むのはなかなか大変と。なので、まあ、シェル自体がそのオブジェクトベースであることが望ましいということで、まあ、Windows を扱うにはやっぱりオブジェクトベースのシェルがいいだろうというところで、まあ、適材適所で使い分けしていけばいいんじゃないかというふうに思っております。ここら辺がですね、パワーシェルの最初の特徴の、まあ、話だったんですけども、ここからはですね、3.0のお話を、まあ、デモを中心に、説明したいと思います。パワーシェル3.0でですね、非常に改善点たくさんあるんです。まあ、DLR 化、まあ、これダイナミックランゲージランタイムですね、化による、まあ、スクリプトが高速化した、まあ、一説には6倍に速くなったとか言ってるんですけども、あと WF による連携とか、あとコマンドレッドオートディスカバリーという機能で、まあ、ロードされてないコマンドレッドを実行しようとすると自動的にモジュールロードしてくれるという機能とか、あとですね、PS スケジュールドジョブっていうモジュールが追加されまして、これによってスクリプトを、そのパワーシェルでそのスクリプトを定期実行、タスクスケジューラーに登録してくれると、そういうことができるようになりました。まあ、その他いろいろあるんですけども、一番重要な改善点というのが、実はリモート機能の強化です。パワーシェルはシステム管理に特化されたシェルですので、まあ、リモート機能って重要な機能になってくるんですけども、これが大変強化されていると。具体的にはですね、堅牢なセッションというものがサポートされまして、あとワークフローという新機能が追加されました。これ具体的にどういうものかと言いますと、堅牢なセッションというのは、これ従来ですね、パワーシェルのセッションというのは、ローカルからリモートに貼った場合、そのセッション情報というのはローカルで保持されるんですね。なので、そのローカルのそのセッションを閉じると、そのセッションはもう永遠に消滅してしまうというのが、まあ、2.0までのセッションでした。ですけどね、これが3.0になって、サーバー側でそのセッション情報を保ってくれるということになりましたので、そのセッションはですね、ローカル側が閉じてもですね、そのサーバーさえ来ていればセッションをつなぎ直したりできる。ことができるようになった。あと、そのことクライアントが異なっていても、その同一のリモートサーバーに対して同じセッションを共有できるということもできるようになりました。あとでちょっとデモでこれをお見せしたいと思います。で、あとワークフローですね。これは時間のかかる処理、まあ、いろいろサーバーでやりたいタスクってあると思うんですけども、まあ、短時間で終わらず結構時間かかるので、まあ、それを処理をその最後までちゃんと確実に実行させたいということがよくあると思います。で、それにはそのワークフローという、これはパワーシェル関数の一種なんですけども、新しい機能として追加されて、専用構文を持ったワークフローという機能が追加されております。で、このワークフローによってですね、たとえそのサーバー側が再起動したとしても、そのワークフローはちゃんとその直前の状態を保持して、で、再起動後にもう一回再生してくれるというような機能を持っております。まあ、これによって、このワークフローの機能は、まあ、堅牢なセッションの上に成り立ってますので、そのサーバー側でその保存されたワークフローのセッションに対して、クライアントは何回でも好きなようにつなぎ直せるということもできるようになります。で、また並列処理が非常に簡単に実行できるという特徴も有しております。これはワークフロー専用の構文なんですけども、パラレルっていう新しい構文が追加されて、これを使うことによって並列処理が簡単に記述できるなどの特徴を有しております。で、これは実際に堅牢なセッションどういうものかっていうのをお見せしたいと思います。これがですね、パワーシェル、コンソール版のパワーシェルなんですけど、まあ普通にローカル、その前にですね、これ今 Windows 8のクライアントです。これに対して今から、これはサーバー、Windows サーバー2012なんですけど、このセッション、このサーバーにリモートに接続したいと思います。これが Windows 8ですね。まずその前にですね、ローカルでコマンドレッドを普通に実行してみます。ゲットプロセス。普通にローカルの、 Windows 8のコマンドの、プロセス一覧が出力されました。でですね、これを同じことをですね、リモートでやると。それにはですね、インボークコマンドっていうコマンドレットを使いまして、で、コンピューター名を指定して、これサーバーの名前ですね。で、あと、ここに、括弧の中に実行したいスクリプトを指定します。するとですね、あ、失礼しました。このように、まあ、同じようにゲットプロセスを実行してやろう。これサーバーで実行されます。このように同じように実行されるんですけども、よく見るとですね、サーバーに特徴的なサーバーマネージャーとかのプロセスありますし、あと DNS だとかのプロセスもあるので、これもちゃんとサーバーのプロセスが取れていると。で、このような、失礼しました。このようなセッションをですね、まあ、実はインボークコマンドっていうのは使い回し、セッション、その使い切りのセッションになるので、例えばですね、サーバーに対して、実行、例えばですね、その DNS のプロセスだけをこう変数に入れるなどのことをしてもですね、そのセッションは使い切りなので、その変数の中身は参照されないと。で、これをその同じセッションを使いますには、従来パーシェル2.0でもですね、ニュー PS セッションというコマンドレットを使いますと、これで新しくセッションが固定接続セッションというのがサーバー側に貼られます。サーバーに対して貼られます。で、このセッションに対してですね、コマンドを実行すること、やはりインボークコマンドというコマンドレットで、失礼しました。その前にですね、変数にこのセッションの値を入れておきます。それには getPS セッションというコマンドレットを使います。これ ID を指定してあって、で、このコマン、このセッションに対して、例えばですね、このように、これ GPS のゲットプロセスのエイリアスなんですけども、まあ、同じように実行されるんですけども、これを、例えば変数に入れてですね、このセッションに対して実行してやると、同じセッションに対して実行しているので、ちゃんと値が取れると。ここまではまあパーシェル2.0の機能でもあったんですけども、バーシェル3.0ではさらにですね、このセッションを切断することができます。切断を明示することができます。あ、失礼しました。間違えた。コマンド間違えました。ディスコネクトっていう、ディスコネクト PS セッションというコマンドレットでセッションを閉じることができます。これでステートがディスコネクトになっているので、先ほどのセッションに対して実行しようとしても、ちゃんエラーになって実行は行えません。で、この状態でですね、パワーシェル1回閉じますね。で、もう1回立ち上げる。で、まあ、当然、セッションは、廊下のセッションは当然存在しないので、何も出てこないんですけども、サーバー側には実はセッション情報が残っているので、このように指定しますと、ちゃんと残って、セッション情報が残っている。まあ、状態がディスコネクトになってるんですけども、これを再接続するコネクト PS セッションというコマンドレットを使いますと、その前に同じようにやっぱり変数に入れますね。getPS セッションで、こうやってまあ入れた状態でですね、 で、このセッションに対して再接続してあります。するとオープンドになったので、このセッションに対して、もう一回同じようにインボークして、コマンドしてやりますとですね、先ほど変数に入れたプロセス変数の中身がちゃんと再現されると。これはサーバー側でちゃんとそのデータを保存しているから、こういうことが可能になっているわけです。でですね、じゃあ他のクライアントからアクセスするとどうなるかという話になります。これはサーバーのパワーシェルのコンソールなんですけども、ここに対してですね、やはり GetPS セッションをしてみます。当然何もないんですけども、これをですね、まあ、サーバーの名前をちゃんと指定してやりますと、同じセッションがちゃんと残っていると。まあ、切断された状態に、あ、ビジになってます。こっち切断しないとダメですね、先に。すみません。よいしょ。これまた Windows 8に戻りました。で、先ほどのセッションを、ディスコネクト PS セッションで閉じます。はい。でですね、サーバーに切り替えます。すると、ビジから何になって、これが、このセッションがもう一回利用可能になったと。なのでですね、GetPS セッションを、ID2 で変数に入れてですね、失礼しました、サーバーの名を指定するんでした。はい、これでですねやりますと、ちゃんと同じセッションに対して変、おらあ、すみません、コネクト忘れてましたそうですね、一度閉じたセッションに対してもう一回再接続しないといけないので、こうやりまして、そしたらちゃんと開かれるので、インボークコマンドもちゃんと実行できて、その変数の中身ももう一回再現できるということが可能になっています。ここでこれが堅牢なセッションのデモになります。あとですね、ワークフローもこの堅牢なセッションをもとに構成されているのでですね、同じようにセッションを貼って、でサーバー側でそのセッションが情報が保持されますので、なんですけども、そのワークフローの場合はですね、そのサーバーが自体が再起動してもまたさらにセッションを継続できるというように、長時間かかるタスクに関してもちゃんと最後まで実行できるということが可能になっております。さて、この Windows PowerShell の そのリモート関係の機能というのは、実はですね、Windows マネジメントフレームワーク3点フレームワークというものに含まれる WinRM というものによって実現されています。で、その WinRM はですね、これまで Windows マネジメントフレームワークに含まれてたんです、 2.0 に含まれてたんですけども、 3.0 になフレームワーク 3.0 になって、サーバー、失礼します、WinRM も 3.0 になりました。で、それによってですね、WMI に関、WMI も、Windows マネジメントフレームワークの一つの機能なんですけども、そのアクセスが、さらに高機能化しています。2.0 までではですね、Windows サーバーにあります WMI プロバイダー、これは WMI によってそのサーバーにあるその、ソフトウェアであるとかハードウェアであるの情報などを、まあ、取得するための機能なんですけれども、その WMI を Windows のクライアント側から キックするのには、まあ、DCOM という、通信プロトコルを利用していました。 DCOM っていうのはですね、マイクロソフトの実装なので別に標準化されたものではなく、なので、まあ、Windows クライアントに対してサーバー、Windows サーバーのみ、に使用することができていました。それが3.0になってですね、新しく、WS-MAN という、標準化された プロトコルで、リモートの WMI 情報を、取得することができるようになりました。この WS-MAN というのが、まあ、の実装が WinR、WS-MAN のマイクロソフト版の実装が WinRM です。で、このようにですね、標準化されたプロトコルで同じようにサーバーの情報が、Windows サーバーの WMI 情報が取れるようになったと。プロトコルが標準化されたのでですね、Windows サーバーのみならず、まあ、非 Windows サーバー、Linux だとか Unix 系のサーバーに対しても、WMI と同様の CIMOM という、まあ、やはりハードウェアやソフトウェアの情報を格納したモデルがあるんですけども、その情報を取れるようになったと。それが3.0の新機能になりますね。さらにですね、3.0になって MI プロバイダーという WMI を拡張した規格がさらに使えるようになりまして、これ MI プロバイダーを定義すると自動的にそのコマンドレッドが XML 配列で生成できるなどの特徴があるんですけども、これがですね、新しく追加されて、使えるようになりました。で、さらにプロトコルが標準化されているので他の、Windows 以外のサーバーにもちゃんとアクセスできまして、まあ、それにはちょっとプログラムが必要になって、これはNanoWBM という、これはプラットフォームに依存しないプログラムがあるんですけども、これをインストールしておきますと、この NanoWBM を介してですね、MI プロバイダー、非 Windows サーバーの MI プロバイダーもキックできるということでですね、Windows マネジメントフレームワーク3.0によってですね、Windows サーバーだけじゃなくて、非 Windows サーバーもちゃんと統一的に、管理することができるようになっております。で、今の説明は、まあ、非 Windows サーバーに対しての管理の話だったんですけど、逆に非 Windows 環境からその PowerShell を、使いたいということもあると思います。で、これが WMF 3.0で新機能が追加されまして、一つが PowerShell Web Service というものです。これはですね、RESTful の、インターフェースによって PowerShell のコマンドレットを実行するためのサービスです。これは RESTful インターフェースなので HTTP で叩けるものならクライアントは何でも OK になります。で、その結果はですね、オーデータ形式で返ってくるので、オーデータを扱うライブラリが利用できまして、まあ、これはプラットフォームいろいろマルチプラットフォームでいろんなライブラリあるんですけども、これを使ってですね、このウェブサービスの返してくれる情報を扱うことができます。で、さらにですね、PowerShell Web Access という機能も追加されまして、これはですね、コマンドレット一つ一つ実行するってものではなくてですね、コンソールそのままエミュレートして、サーバーのコンソールをそのままウェブブラウザで実行してしまうというものです。で、これはちょっとどういうものか実際にお見せしたいと思います。これまた Windows 8の画面なんですけども、クライアントのブラウザ何でもいいので、当然メトロ版の IE10 でも OK ということになります。で、これ IE10 の画面ですね。で、これに対してですね、PSWA というディレクトリにこうやってアクセスしてあります。するとですね、サーバー側にそのログイン情報が送られて、お、来た、あれ、そうそう、これでこのサイト閲覧するです。続行します。ちょっと重いですね、なぜか。 で、こうすると、まあ、ログイン画面が出てくると。で、ここでですね、ユーザー名を指定してやる。で、同じようにパスワードも。で、ログオンするコンピューター名をここに入力してあります。今回はサーバーにログオンしたいので指定してやる。するとですね、このようにコンソール、まさにパーシェルそのものの画面が出てきまして、これここにコマンドを普通に入力しますと、ゲットプロセスだったらちゃんとプロセス情報一覧が取れると。で、これ何がいいかと言いますと、この下なんですけれども、これ送信は、まあ、押すとコマンド実行されるんですけども、このタブ入力がですね、ボタンでちゃんと実装されているので、これを押すと、まあ、このようにちゃんとタブ保管もしてくれると。これキーボードが使えないそのタッチパネルの、まあ、デバイスですね。でもですね、あるいはスマートフォンとかでも、まあ、使えるようにという配慮だと思います。で、あとちゃんと上下キーもあるので、コマンド履歴もたどれるというような、こともできます。なのでですね、PowerShell Web Access という機能を使うことによって、まあ、いろんなこう端末から、PowerShell を使ってそのサーバーの管理ができるというようなこともできるようになりました。さてですね、ここからはですね、Windows、今までは PowerShell 3.0に含まれる、PowerShell 3.0および WM3.0 に含まれる機能のお話をしてきたんですけれども、Windows 8と、それからサーバー2012ではですね、その PowerShell 3.0はもちろん含まれるんですけれども、それに加えてですね、OS 独自のコマンド、モジュールおよびそのモジュールに含まれるコマンドレットが、搭載されております。で、まあ、3.0のコマンドレット自体は実はその2.0があんまりよう変わってない、260から320ぐらいですね、にしか変わってない。ですけれども、その Windows 8ではですね、そのコマンドレットの総数は45モジュールに対しての中に、まあ、800コマンドレットが含まれている。なんでこんなにたくさんあるのかっていうと、従来よく使っていたコマンドエグゼですね、IP コンフィグだとか、いろいろありますよね。で、そういう IP コンフィグがディスクパートだとか、まあ、いろんなコマンドエグゼがあるんですけども、それらが大体ほとんど全てそのバーシェルモジュールとして再実装されたということでですね、こんだけ数が増えていると。さらにサーバー2012ではですね、サーバーのその役割と機能に応じたそれぞれの、サーバーの役割と機能に対応したモジュールがそれぞれありますので、非常に数が増えていて、その総数は2300にもなると。で、これ、Windows 2008R2 の段階ではですね、アクティブディレクトリだとか IIS だとか、そういうものにしか、まあ、モジュールなかったんですけども、サーバー8では、サーバー2012ではほぼ全てに含まれていると。なので、まあ、ハイパー V だとかそういうものに関してもちゃんと PowerShell で使えるようになったということで、非常に数が増えています。で、特徴的に、サーバーのモジュールに対して特徴的なのはですね、単にそのモジュールが増えたというだけではなくて、サーバーのその管理アプリの作りそのものが変わりつつあるというところが、特筆すべきところです。従来はですね、このようにサーバーアプリいっぱいあって、で、それぞれ対応するリソースをなんか管理してですね、そのサーバーのプロセスに対して、何らかの GUI のフロントエンドが存在して、そこに、まあ、システム管理者は何か入力してこうシステム管理を行うというのが、まあ、従来の形式だったんですけども、この構造がサーバー2012から変化します。ですね、GUI のフロントエンドっていうのが、その PowerShell のモジュールに含まれる、まあ、コマンドレットなどを叩く、キックして、で、そのキックされたコマンドレットがそのサーバーのアプリの機能をキックするという形に、変化しつつあります。で、なんでこんな構造がなったかといいますと、こういう構造をするといろいろメリットがあります。まずですね、その通信インフラですね、リモート、GUI のフ フロントエンドとそのパーシャルモジュールの間と、あるいはそのモジュールと、サーバーアプリの間の通信がですね、先ほど説明しましたその WinRM およびその堅牢なセッションによって、実現できますので、あえてその独自の、リモート、通信プロトコルを実装してやる必要がないと、全部パーシェルの機能に任せればいいというところが特徴、メリットとして出てきます。でまたですね、GUI のそのフロントエンドはパーシェルのコマンドを単に実行しているだけなので、その GUI で、実行した結果というのが、編集した、実行した結果というのがスクリプトとしてちゃんと抜き出せると。で、その抜き出したスクリプトをですね、パワーシェルのコンソール画面に入れてやったりだとか、ISE という、スクリプトを編集するソフトに流し込んで再利用することができるという特徴が出てきます。で、このような構造になるとですね、従来はそのデベロッパーの方はですね、そのサーバーアプリだけ作って、で、IT プロの方は、GUI のフロントエンドを叩いていただけだったんですけども、そのこのパワーシェル層っていうのが新しくできたことによって、デベロッパーの方はこの層も作っていただいてですね、ということによってその IT プロの方にその、サーバーのソフトの、自動化だとか、その繰り返し処理だとかがスクリプトで簡単に記述できる。しかもその記述するスクリプトっていうのはその GUI フロントエンドの、履歴からを元にして作れるということでですね、こういう構造になることで IT プロの方とデベロッパーの方が協調して作業を行えるというふうになっていきます。で、その例をちょっとサーバーのアプリとしてお見せしたいと思います。また Windows 8なんですけれども、ですね、これなんですけども、これはアクティブディレクトリ管理センターというツールでして、従来は Windows 2008R2 から追加されてツールなんですけども、これはアクティブディレクトリモジュールを使って構成されている GUI になります。あ、パーシェルのそのアクティブディレクトリモジュールを使って構成されています。で、2008R2 にもあったんですけども、そのサーバー2012ではですね、この新しく Windows Partial History という新しいペインが追加されて、これが先ほど言ってますように、実行した結果をスクリプトとして出力する画面になります。で、例えばそれを実際にどういうものかというのをお見せしたいと思います。ユーザーズからですね、なんかユーザーを作成しましょう。ですね、適当でいいんで、AAA さんというのを作るという感じにしましょう。で、パスワードも入れてやって、ですね、これ普通に GUI の画面からユーザー作れました。ユーザー一覧に AAA さんが入ってますね。で、この結果がですね、そのパワーシェルヒストリー画面に、出ています。これをですね、全部選択してやります。選択してコピーして、パワーシェル ISE の画面、これがスクリプトを編集するソフトなんですけども、これにペット貼り付けてやるとですね、これだけでもパワーシェルスクリプト実は完成してしまうという形になります。ただですね、このセット AD アカウントパスワードっていうのは、これパスワードを設定するコマンドレットなんですけども、これは何でコメントアウトされているかと言いますと、実はこのパスワードの中身がこんな感じで文字列で指定できないんですね。なのでここだけはちょっと細工してやって、パスという変数にパスワードを実際にこうコンソールで入力してやるようにしてやります。それにはリードホストっていうコマンドレットを使って、 セキュアな文字列という形で指定してあります。でですね、今はこれは AA さんを作るスクリプトなんですけども、同じ人作っても意味がないので、まあ、よくあるパターンとしては、そのなんかテキストファイルにそのユーザーの一覧を書いておいて、そのユーザーの一覧を一気に登録したいっていうのがよく出てくると思うんですね。で、それにはですね、そのユーザー一覧のファイルをちょっと用意しましたので、ちょっと見にくいか。こんな感じですね。これただのテキストファイルなんですけど、ちょっと中身を見ると、まあ、名前を太郎さんだとか花子さんとか、その名前をですね作ってやったただのテキストファイルです。これをですね流し込んでやりましょう。 GC というのはゲットコンテントっていうコマンドリットのエリアスです。で、こうやってですね、これパイプラインで一行一行渡せるんですね。で、for each というコマンドレットを使って、この実行したいスクリプトの中身を全部囲ってやる。で、このままだと AA さんがいっぱい作られてしまうので、この AA さんのところ置換してやります。置換で AA っていうところをですね、パイプラインの一要素を表すドルアンダーラインという変数に置換してあります。はい、これでですね、テキストファイルの中身、テキストファイルに書かれたユーザーの一覧を一気に登録するスクリプトになりました。これ実行してみましょう。ポチッとやると、まずパスワードをとりあえず入力しろといるので、まあ、ここではちょっと横着してますから、同じパスワードになっちゃうんですけども、こんな感じで入れます。するとですね、処理が走ります。おお、エラーになってる。 あれ、ちょっと待ってくださいね。おお、これは。 なぜだろう。ちょっとなぜか、リモートのアクティブディレクトリオブジェクトが見えてないんですね、なぜか。このでは見えてるんですけどね。もうあまり時間がないので、もう一回やって失敗したら 申し訳ないですけども。一回これを消して、おお、やっぱダメですね。 すみません、本当ならこれ一気にテキストファイルの中身が展開されて、で、コマンドレットを実行してですね、実際にそのアクティブディレクトにユーザーが登録され、で、ここにこの管理センターにもユーザーの一覧がバッと登録されるはずだったんですけど、ちょっとすいません、なぜかうまくいかなかったんですけども。本当ですね。ありがとうございます。なんとかできるかな。ああ、なるほど。それで、はい、これが最後のチャンスですね。はい。だようですね。で、これをちゃんと登録されているか、F5 でこうして、そう、ちゃんとこのようにユーザーが追加されたということで、ありがとうございます。 どうもありがとうございました。でですね、このように まあ、ちょっと紆余曲折もありましたけども、スクリプトの履歴をですね、流し込むことによって、まあ、簡単にその再利用を行う、しかも繰り返し処理も行えるようなスクリプトを IT プロの方が作っていただけると。この構造は、まあ、サーバー2012からの構造になるんですけども、サーバー順からまあ徐々に採用されていくんですけども、皆さんデベロッパーの方もその例えば業務アプリを作られる時でもですね、この構造を意識していただくことによってですね、だからデベロッパーの方がそのパワーシェルのモジュールも作るという形にしていただくと、運用と開発の協調がちゃんとできていくということで、運用とその開発が協調できることで、まあ、業務アプリでもおすすめの構造と言えます。はい、まとめです。パワーシェルは、まあ、Windows 管理に特化しました、まあ、オブジェクトベースのシェルです。そして、まあ、リモート機能が中心で大幅に機能強化されていて、まあ、堅牢なセッションだとか、まあ、ワークフローだとかサポートされております。で、Windows 8とサーバー2012でですね、コマンドレット、従来のコマンドエグゼはほとんどがですね、コマンドレットに移行しております。まあ、従来のコマンドもちろん互換性のために残るんですけども、将来的には全部コマンドレットに移行していくと思われます。そしてですね、パワーシェルの上にですね、その GUI をフロントエンドを載せるという構造にしておきますと、GUI と CUI のいいとこ取りができる。しかも開発サイドとですね、運用サイドが協調して作業を行えるという環境が実現します。そして Windows マネジメントフレームワーク3.0に含まれる WinRM だとかの機能に、あと PowerShell もそうなんですけども、それらの機能によってですね、Windows サーバー以外のサーバーおよび、まあ、当然 Windows サーバーもそうなんですけども、それらも含めた何千何万台のサーバーを、一括して管理対象にするようにできるということになります。で、最後ですね、アンケート、ご協力いただきたいと思います。セッション ID は SC の015になります。どうもご清聴ありがとうございました。